はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。オープニング中に世界一周旅行使用企画、現在はエジプトに行きました。お相手は私、ブラックホークダウンでソマリアまで来ました、こたつと、
第9地区で南アフリカ共和国まで来たおまけと、
トラッシュこの街が輝く日まで、でブラジルに来ました、チャムレイと、
ボーダーラインでメキシコまで来ました、タンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画文字たちが集まって、めってきめってみんなない話をすぎてお届けする映画スペシャルトークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイ
よくわかんない、まあ、ということでですね、もう師走ということですね。
そうね、直前、師走直前、
直前、師走直前迫ってますということでね、そろそろみんなね、あの時期がやってきたんじゃないかな。
そうね、いろいろ考えなきゃいけない、
考えなきゃいけない時期が、今年2017年一体ね、何をしてきたのかな、
ね、っていうね、
何を見てきたのかな、そういうことをいろいろ考えなきゃいけない、トイラジも考えなきゃいけない。さあ参りましょう、トイラジスタート。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、それでは今回のお題がですね、近未来映画ということで、こちら皆さんからもメールをいただきましたのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム前田直樹さん、バックトゥザフューチャーパート2、89年の公開当時、2015年の世界は想像すらできない遥か遠い未来としか思えなかった。それが今や2年前になって、この映画みたいに世界の飛躍的な発展はなかったものの、劇中のジョーズ19のような 3D を体験できる 4DX ができたり、オバマさんのような大統領も誕生しました。ここ最近は近未来イコールディストピア的なものしかなく、この映画のような夢や希望を描ける作品が増えてほしいと思いました。ラジオネームタクヤボールドミンさん、近未来映画といって真っ先に思いつくのはジャパニメーションアキラ。ブレードランナーからインスパイアしただけあって、時代設定は同じ2019年、ネオ東京と呼ばれる場所が舞台。惜しくも閉館した吉祥寺バウスシアターでの最後の爆音映画祭にて、劇場では初めて当作品を見たのですが、今見てもかっこいいの一言しか出てこない。特に主人公カネダのバイクですね。あのビジュアルは最高オブ最高です。そして驚くべきところは、2020年東京オリンピックが開かれる前年という背景。さらに、前首相が行った税制改革の失敗で失業者が暴動なんていうのは、来年消費税が 10% になる可能性も考えると少し恐ろしくなります。ハリウッドで実写化との話も出ていますが、ちゃんと作れよ、このデコスケ野郎みたいにならなければいいのですが。もう一本は、リベリオン。第三次世界大戦の反省より、戦争が起こるのは感情のせいとのことで、音楽や本、絵画や映像など感情を揺さぶるものすべてを抹消し、これらを持つことや人前で感情を出すことを徹底的に禁止した世界。取り締まる側の主人公クリスチャン・ベールがある事件をきっかけに感情を感じることになるのだが、ブレードランナーのようなサイバーパンクの世界観も美しくて興味深いのですが、本作の魅力はガン型と呼ばれる二丁拳銃と東洋武術が合わさった独特の戦闘方法。ちょっと笑ってしまうこともあるのですが、綺麗に決まった時の爽快さといったら半端ない。暗闇でフラッシュが焚かれる中でのガン型の美しさは映画史上に残る名シーンでしょう。ラジオネームピカチュウのパパさん、近未来映画の中で一番好きなのはやっぱりブレードランナーの一作目です。酸性雨が降り続き、クラシカルな建物と超高層ビルが乱立し、その間を広告がひしめき合う。そして性別も人種も風貌も全くバラバラの人間が行き交う未来のロサンゼルフの造形が完璧だと思います。2049の裏寂しい LA も悪くはないですが、こっちのカオスな雰囲気の方が断然好きです。ブレードランナーといえば、ルトガー・ハイオが扮するロイ・バッティの名演が素晴らしいですが、2049に向けて見返してみたら、レイチェルの物語に胸を打たれました。印象的なのは、彼女がデッカードの部屋で髪を下ろし、ピアノを弾き始めるシーン。自分の記憶は全て植え付けられたものだったという究極の絶望の中で、自分が生きる意味を手探りで探し続ける彼女の姿に泣きそうになりました。だからこそ2049で明かされる彼女の一生にも同じく感動してしまいました。ラジオネーム長さん、近未来映画といえばブレードランナーを思い出しますが、前回の睡眠映画で取り上げられた昼寝姫、知らない私の物語も近未来感がある SF ストーリーなので、近未来映画と言えるのではないかと。ラジオネームポテマキさん、真っ先に近未来映画と思い浮かぶのが、今は懐かしの土曜ゴールデン洋画劇場で見たエスケープフロム LA。 2013年 大地震によって本土から切り離されたロサンゼルスを舞台に、カート・ラッセルが体内に注入された 100% 死ぬウイルスを解くため、テロリストに単身戦いを挑む。荒廃した世界観とカート・ラッセル扮するスネークの悪かっこいい感じがいいんです。中でも命がけのタイムリミットバスケ、制限時間内にシュートを決めなければ即射殺される地獄のバスケ、何度も繰り返し時間が迫り万事休すかと思いきや、コートの反対側からロングシュートを放ち悠々と危機を脱出するスネークさん、かっこよすぎます。部活でそっくり真似したら相手にロングパスをした形になり、そのままシュートを決められ逆転負け、顧問と部員から罵倒で蜂の巣にされたのは今となっては懐かしい思い出ということで、皆さんからたくさんメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでやっぱりね、圧倒的にブレードランナーが、
まあまあまあ
多いですね、タイミング的にも。
そうですね、そのタイミングで入れたみたいな、
そのタイミングで入れたってことですさあどうですか皆さん。
もう前田直樹さんがバックトゥーザフューチャーパート2上げてくれてますけど、
はい、
確かに最近近未来イコールディストピア的なものしかないっていうのは確かにそうだなって思いますよ ね、
そうだね、やっぱりバックトゥーフューチャーの80年代の頃やっぱ全世界的にもう少し希望が見えてた時期だったけど、やっぱねもう90年代後半以降いろいろもうあまり希望が見えない時期になってきたから、そういうものが多いのかな。まあもともとでも ねディストピアもの80年代もいろいろありますけどね。
でも確かに妖精な感じのね、SF 近未来本当ないよね、これちょっと病理ですね現代の、こういうなんかフィクションの世界だけでも明るいものを作れなかったら、絶対に未来は明るくならないと思うんだね。
なんか明るい設定になってる映画は例えばズートピアとか、楽しげだけどもう絶対にありえないじゃないですか。私たちは経験できない別の世界軸みたいな感じの位置で描かれるから、なんか未来としては描かれないんだなみたいな、
リアリティを感じないんだろうね。
私タクヤボールドウィンさんが挙げてるアキラを大学の授業で見まして、なんか開始30分ぐらいかな、それぐらいの時間しか見れなくて。
あ、ね、授業だから。
そうですそうです。でもすごい引き込まれて、すごいなんか面白そうって思って、もそれでもう終わっちゃって授業が始まっちゃったので、終わってツタヤで借りてもう一回見てっていうのをするほどちょっと気になる、なんか話の運び方だなっていうのがすごい覚えてます。
もともとは漫画でっていうね、で漫画家さん本人がアニメーションにやるようになって、だから手塚治虫さんみたいですよね、その流れって。
あ、確かに。
そうそうそう、で結構漫画自体も大友克洋さんは、ね、漫画史に残るショックを与えた一人でもあるし、映画のアキラとしても結構大きなターニングポイントになってね、最初に声優さんに声を入れさせてからアニメーション作って、だから口の動きが声に合ってるっていうね、パクパクじゃなくてね、とかそういうのを確かやったとかあった気がしますね。
でなんかもう超能力バトルみたいな、
超能力みたいな感じで、
多分そのイメージで韓国の超能力者の、あのリメイクの日本のモンスターズっていうね、そういう映画ありましたけど、僕大好きですけどね、あれの主人公の藤原竜也はね、アキラのコミックが手放せないっていうキャラクターでした、ね、
あ、そうなんだ、
常に読んでる。
そうなんだ、
見てみよう。
あとやっぱりアキラは本当にね、今びっくりするのが、予言なのか何なのかもうよくわからないけど、2020年に東京オリンピックが開催されるっていう前提の世界で、さらに税制改革の失敗で失業者が暴動とかで、タクヤボールドウィンさんが言ってる税制改革も今起こりうるみたいなところが、なんか怖いよねっていう。
逆に合わせに来てんじゃないの、なんか
本当に。
でも俺
日本政府が、
いやいやもう海外もですよ、
海外も
これ2020年東京にしてあげたら、アキラっぺーじゃん
それでも開催されないけどね。
そういう設定でしたね。
そか、
どっちしろ不思議な感じでね、ある意味すごいことになってるなとは思う。
まあ長さんがね挙げてくれてる昼寝姫もね、同じですよね。2019年ですよね、あれ。ブレードランナーと同じ年って設定ですよね、あれね。
そうですね。
お、あれかなり妖精な方の未来なんじゃないですか。
そっか。まあそうね。
うん。
まあでもあれはありきで作ってるからね。オリンピック。まあ
開催。予言でも何でもないですよね。
タクヤボールドウィンさんのもう一個やっぱリベリオンがね。
はい。
ああ、
ね、まさかここに入ってくるかとは。ガン型ですよね。
ガン型です
ね。ガン型はね、本当にね、度肝を抜かれましたね。アクションなんてもうやり尽くされたかと思ったらね、こんなになんかときめくアクションがまだあったかっていうね、この10年で一番ときめいたアクションこれじゃないかと思うぐらい。
これをさらに発展させることはまだないもんね。
ない。ジョン・ウィックが真似してなのかなのか、ネーミング的にね、ガンフーっていう、ガンとカンフーを重ねたって言って、特にあの、新しいガンフーっていうスタイルではなかったんですけど、映画の中では。とかがあったけど、近未来感もある、何か新しい戦い方がすごくいいですよね。大好きですね。
聞いてたらやっぱ思い出したんですけど、なんかリベリオンで統制されてる世界みたいのって、 レイ・ブラッドベリ原作の華氏451、あれ書物が禁止された世界で、消防士って向こうだとファイヤーマンって言うじゃないですか、
うんうんうん、
でファイヤーマンって名の通りの仕事をその未来ではしてるんですよ。要は書物を見つけたら燃やすっていう、その仕事がファイヤーマンになってても、
うんうんうん、
で最終的にたどり着く先が、人間が丸々一冊の本を覚えてもう暗唱できる人たちが、もう村に山のようにブワーっているみたいな、
うん、
で君は何、俺は何とかって作品みたいな、もう作品名で名前呼ばれてるみたいな、あの世界観すげえ面白いなって
。確かに、
ディストピアだけどなんか希望が見える、やっぱ物語はにこの世界救うんじゃねえかみたいなね、
うんうんうん、
ディストピア。じゃあスーサイドショップってっていうアニメ、
うん、
これはもうこの時代みんな自殺したいなって思ってて、あまりにも自殺が多いから公共の場で自殺することが犯罪になってる世界、だから電車に飛び込みとかしたら、まあ、死んじゃうからどうやって償わせるのか分かんないですけど、でスーサイドショップっていうのは、まあ、公共の場でできないからお家とかで自殺できるようなグッズを、まあ、首吊り用の縄とか毒物とかを売ってるお店が舞台で、まあ、そこ家族で経営してるんですけど、
うん、
そこに次男が誕生して、
うん、
生まれた男の子はすごい明るい子で、まあ、いろいろその家族がどんどん変わっていくっていう話なんですけど、まあ、一応希望は見える、うん、
フランスとか、
フランスだったかな。主人公の名前が三島なんですよね。
うわぁ、もう自殺するじゃん、そいつ絶対。
名前。
それはダメでしょ、もう。太宰とか芥川とかもいないんですか？
はいなかった
です。そうです。チャムさんどうですか？
そうですね、私、なんかアニメ映画が結構 SF のイメージが強くて、うん、
へ
で何かあるかなって考えて、ジブリはあまりなくて、想像したら
SF ちょっとまあファンタジーね、
う
ん、
そうですね、確かにってなった時にディズニー映画が結構あるなっていう風に思って、うんうん、さっきタンタンさんがズートピアも言っていたんですけど、
うんうん、
私はベイマックスがすごい映画館で見てすごい良いなって思いまして、
はい、
ディズニーのタッチで日本文化が描かれているのがまず純粋にすごい嬉しくて、
うんうん、
なので画面が毎回楽しいなっていうのもあったし、うん、飛行シーンが私はすごい気持ちいい、うん、見ててすごい気持ちいいなって思って、
うん、だからジブリ好きなんだろうなって思
って、あ、繋がりますかね。うん、そうなのかも。でそれと理系の男の子たちがこうなんか奮闘するシーンが好きなんですよ。
なるほど。
でそれに関連してオデッセイも、あの主人公ワトニーさんが16進数を説明しているシーンがありまして、もうそのシーンを見た時にもすごい私ずっとニコニコニコニコしながら映像を見てて、小難しいことをサラサラ話してる人、全然男性問わず女の人でもなんかすごいスマートで魅力的だなって私はすごい思う。
だからあれか、なんかこう文系ゆえの理系憧れみたいな、
うん、だと思います。
うんうん、
それはオデッセイとベイマックスは共通して私はなんか好きなシーンでした。
確かに、
はい、
いいね、あんな風に、ね、なってみたかったよね。
そしたらね、過去のやつだけどね、
うん、
ドリームとかもね、
今年ね、見ましたよ、
ね、
見ました、
うう、ね、
すごい良かったです、
うん、
ドリーム、
うん、金加工、
うん、
金加
工、
金加
工、
金加工、金加工映画ありか。
なるほど、
音が面白い、
金加工映画はな。うん、まあなんか近未来もね、なかなかどこまで近未来って見るか、実は難しいとこあるけど、やっぱパッと思いついて、トゥモローワールド。
あーいやー。
はい。トゥモローワールドやっぱ思い出しましたね。
なるほど。
子供が生まれなくなっちゃった世界の中で、あれなんか子供が一人生まれてると。で、その子をどうするかみたいなで、いろいろ、いろんな人たちがみたいなね。
はい。
最後。
あれ、結構最後ね。で、やっぱこの作品だと有名な長回しシーンがね、すごいですよね。
長回しもすごいし、うん、俺はねジュリアン・ムーアに驚いたね。
お
お、ジュリアン・ムーア目当てで見てますよ僕は。
あーなるほど、
と思いきや、
うん、
すぐ退場。
そうです
、ね、あんなねパッケージにドーンってね、
うん、
主要メンツみたいな感じで映ってるのに即死みたいな。
あ、じゃあマイノリティリポート、
あー、
はい、
いいね、
犯罪を予防する未来予知の力を使ってで犯罪が起きるところを防ぎに行くっていうやつですね。これ、うん、つまり殺意を抱いただけで予知されちゃうから、まあ、何もしてないのに逮捕される人がいっぱいいるってことで、ちょっととんでもない怖いですね、
うん、
だから例えば電車とか気が短い人がちょっとぶつかられて、うん、なんだよって思ったらもう逮捕、恐ろしい。
ノイタミナ枠でやってたねアニメのサイコパスってありましたけど、あれもまさにそんな感じですよね。
そうですね。
で劇場版もありますからね。やっぱこれもフィリップ・K・ディックだから、ブレードランナーとか、
うん、
まあトータル・リコールとかもそうだよね、
うん、
でももう全部そうですよね。
そうね、
SF 作家だから
だからそういう意味ではディストピア的なものは、うん、まあ SF の昔からのお箱で、やっぱ近未来的なところに一番親和性があるよね。だから今の恐怖とか危機をちょっと先にどう具現化するかを想像しやすいから、
だから風刺になってる
みたいな、ね、そう風刺になる。だからあまり遠い未来で描いちゃうと風刺なのかどうかも分かんなくなるしみたいなのがあるのかもしれないね。だからね、そうブレードランナーとかもそうだけど、もう何十年か経っちゃうと過ぎちゃうよねっていうね、そういう問題がいろいろちょっとできてるかもしれないね。
でもやっぱ過ぎてもさ、うん、キューブリックの2001年の旅とかって、うん、やっぱまだ先の気するよね。するよね。
だからその辺がやっぱ前田直樹さんとかも言ってたね、こういうものができてるかなと思ったらまだなってはないけどみたいな、まあでも一部こうなってるもあるとかね、答え合わせみたいなね、
部
分も出てきたりとか、
ですね。まあブレードランナーの2049で言ったら、2049年なら私たちまあ生きてる可能性はちょっとあるから、
近未来ってそういうことかも
ね、
生きてる可能性のある未来みたいな、
32年後ですね。
ね、まあ一応生きてるだろうな。
じゃあまあこたつですけど、僕やっぱね、オールタイムベスト回の時にね、やっぱ自分で作品を並べた時にね、記憶と時間にまつわる話っていうのが好きなんだなっていうことに気づいて、で、ああ、そういえばこれもすっごい好きだったなと思ったのが、ミスターノーバディ。
はいはいはい。
ジャレット・レトが主役ですけど、う
ん、まだなんか高青年な感じだよね。
そうだね。2090年代の確か話なんだけど、もう寿命のある人間が自分しかいないっていう、最後の命ある人間が、まあいろいろあったよっていうのを振り返るときに、自分がやったこととやってないことって分岐していくと思うんだけど、選択肢が、その全ての選択肢を経験した記憶を持ってるみたいな。最初に親が離婚して、父親の方についていった未来、母親の方についていった未来が同時進行で見えたりして、すごい混乱しそうなのにすっきりと見れて、もう最後にですね、ミスターサンドマンがね流れてからのある映像がずっと続くんですけど、そっからこんなすごい見たことないと思って、まあいろいろ選択肢を全て経験するってことは何もみたいな、とりあえずミスターサンドマン流れたらノリノリになって最高だなっていう、これはもう大好きですね。
ミスターノーバディはすごい不思議な映画で、でも映像がえらい綺麗でね、
そうだね、
なんかびっくりするぐらい綺麗でね、
あれの未来像も面白いよね。
なんか面白いしね、
顔にすげえタトゥー入ってる人とか、
あ、俺最近見たやつでそういう映画だと思ってないだけだったけど、これ近未来映画だったんだってやつがあって、あの今やってるやつで、セブンシスターズっていう、ノーミラパスさんが7つ子の7人全員をやるっていう、要は人口が爆発しすぎて、食料を足りなくなるでしょ、そういう時。
はい、
だから、改めて爆発的に食料できるような開発したら、副作用で逆に子供できやすい体質になるような食べ物、遺伝子操作的なやつになっちゃって、なおのことを何つごとかができやすくなっちゃって、みたいな世界になったから、もう管理社会として、子供は一人まで。
一人っ子制
約。そう。はんはん、全世界一人っ子制約。おじいちゃんがウィルム・デフォーなんですけど、が、娘がね、どっかで七つ子できちゃって、で娘は生まれたら死んじゃったんで、お母さんで、その、で、七つ子だけどうしようみたいになって、ひっそり隠して育てて、大人になって、みたいな。そんな映画でした。
なんか、月曜日担当と、
ね。そう、そう、名前がね、7人だから、じゃあ、サンデー、マンデーって、ね、
そのまま。
曜日で名前つけて、一回とりあえず。で、一応、部屋の中でかくまってんだけど、サンデーは日曜日だけ外出ていい。とかで、そうやって、社会ともつなげて、で、外出るときは、一人の名前、別の名前にしててっていう。で、みんなで情報共有して、一人格を保ちながらやるっていう。なかなか良かったですよ。
もう7人が何とかとか言うからね、マッド探偵みたいなことかと
思う。そうそうそう。もっと俺もそういうけど、ちょっとおかしな方向に行くのかみたいな、多重人格とか、ね、そういう的な話かと思ったら、全然そっちじゃなかったですね。
さあ、ということで。まあいろいろ近未来映画ありましたけど、そろそろね、未来が明るくなるようなね、作品ができてほしい。それに憧れて下の世代が、そういう未来にしていこうって思うかもしれないからね。ぜひ、ディストピアばっかりじゃなくて、明るい未来を見せてください。次回のミニお題トークはですね、もうこういう時期ですからね。2017年、印象に残った俳優。 あなたの中でね、印象に残ってますっていうのね。最大3人ぐらいまでの。
そうだ、あんまり、あんまり多いと、ね、あると紹介しきれなくなる。
ちょっと紹介しきれない可能性あるんで、例えば、ゲットアウトのあの女の人みたいなね。
そうそうそう。だから、ポイントでもね、印象に残ってれば、
全然いいですよ。ね、ぜひ、教えてください。
トイラジ。
急げ映画館。
このコーナーは、今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする、全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は、シンクロナイズドモンスター。こちらについて語っていきましょう。
2016年カナダ映画、主人公グロリアは仕事を失い、叫びたりの日々を送っていた。ついには同棲中の恋人ティムから別れを切り出され、家を追い出される。そんな中、突如韓国ソウルに現れた巨大モンスターとグロリアがシンクロしていることが分かり、といった物語です。
全員見たということでテンション聞いていきましょう。こたつ、これね、他にね、類を見ないアイデアで一本取り切った、これだけでもういいんじゃないでしょうか。はい、おまけさん、
やっぱりこう設定とかね、アイデアでね、すごく引き付けられて、しかもアン・ハサウェイが怪獣とシンクロしてるっていうところで、うん、すごく気にはしてたんですけど、うん、まあ、個人的には惜しいなっていう感じがしました。
はい、ただ
設定は面白いんですけど、なんかいまいち人物描写がうーんって感じでした。
はい、チャンブさん、
はちゃめちゃのはちゃめちゃでツッコミどころは多くて面白かったなっていうのはあります。
ということで皆さん語っていきましょうか。じゃあまずね、制作総指揮がね、の主演も務めてるアン・ハサウェイ、
うん、
で監督はナチョ・ビガロンド、うん、でデビュー作っていうのがタイムクライシスっていう、まあ今度クローネンバーグがねリメイクするっていう話ですけど、
逆によ
くわかるんですよね。で日本で公開されてるもので言ったらブラックハッカー、僕タンタンからね教えてもらってみたりしましたけど、まあどの作品もね設定がね奇抜、
確かに
っていう感じの、
じゃあやっぱそういう面白いアイデアありきで作る人なんだね、きっと、
アイデア先行型の人なんじゃないかなっていう気はしますね。
なるほど、なるほど、
はいはい。さあどうでしょうか。
そうですね、私クズ嫌いなので
おー出た、
言い切っちゃった怖いよ、
うんうんうん、
いやこれのアン・ハサウェイどうしようかな。しかも私結構インターステラー見てアン・ハサウェイあんまり好きじゃなくなっちゃってたから。
インターステラーってクズだったっけ。
私的にはちょっとうるさいなみたいな役どころだったから、
うんうん、マジかよ、
うるさいもちょっとダメ
ージ。なるほど、
うん、いやちょっと私的には、うんうんうん、うるさいうるさいだから警戒しながら見たんですけど、まあ、それよりは他の男性陣の方がやばかったから、まあ、ハサウェイはそんなに、
う
ん、
あ、まあ相対的にクズ度が減ったってだけで、結局周りはクズだったから、まあ、
いやでも周りがクズなのは大丈夫なん で主人公がもうクズなのは本当にやめてほしい。
なるほど、
まあ、そういう意味では安心しました。
結構アン・ハサウェイありきなところはあった気がします。これで女優さんが違ったらうーんっていうイメージ
で、話的にはすごく大きい部分あるけど、企画的にはそんな大きくなさそうだから、うん、アン・ハサウェイが出ないともっともっとインディーさが出てたかもしれないね。
そうだね、
確かに、
うん、アン・ハサウェイがもうやりたいってなったわけだよね
みたいだね、
なんですかね、自分に近いものを感じたんですかね。
だからアン・ハサウェイはインタビューかなんかで、
うん、
このグロリアっていうのは最も自分らしいキャラクターだっていう風に言って、
ね、どのあたりなんだろう。
マルコビッチの穴と比較しながら進めたらしいですよ。
何それ。だからプロデューサーとしてね、
うん、要はジョン・マルコビッチになっちゃうって話じゃないですか、
うんうんうん、
でちょっとそこのシンクロはあるよね。
自分の中に怪獣的なものを何か感じていて、
願望みたいな
感じですね。願望とかね、そういうところがまずありきの話だしね、うんうんうん、
パンフレットでもコラム書いてありますけど、うん、町山さんのによるとやっぱアン・ハサウェイがね、
うん、
まあアメリカだとものすごい嫌われてる女優として、
あ、そうなんですか、
ランクインしてるみたいな。
レミゼラブルで、うん、ね、アカデミー賞取って一般的なところではアンチ的な人がいろいろ言ってくるみたいな、
そうだね、
そうなんですね。
だからそのグロリアって自分だけ都会に行って成功者になってる、うん、でアンチの奴らが地元にいて、でそこに帰ってきた時の、うん、ってことですよね、
うん、
だから多分そこに自分らしさを感じるっていうのは、
うん、まあそういうのがあったんだろうね、
あったんだろうね、
まあだからね、ダメダメウーマンとか言われてるけど、もともとは逆だってことだよね、
うん、
で自分として夢を追いかけて、うん、周りに引っ張られずに、うん、と頑張って都会に行って、うんうんうん、自分のやりたい仕事をやり出してるって意味では、でこれだとなんか会社リストラになったんだっけ、
うん、なんか
みたいな。最初あんまりそういう描写があんまりないから、いきなりね、家で来ろうみたいな、朝帰りしてみたいな。
そうだね、
説明されるといろいろね ね、そういうアン・ハサウェイの背景もありつつのキャラクターだとか、うんうんうん、そこら辺となるほどなとか思うんだけど、はい、なんかこの映画見てるだけだと、アン・ハサウェイのグロリアも、あともう一人ね、と田舎帰っての重要な役として、オスカー、幼馴染の男のとかも、漫然と見てるだけだと、キャラクターがよくわからないなっていうのは、
うんうん、
なんか別に共感したいから見てるわけってわけないんだけど、キャラクターの居心地の悪さがすごく個人的には感じましたね。
うんうんまあ、でも多分そのオスカーの行動原理を隠してるっていうのがこれ、
うん、
あの話のミステリーになってるん
だ。なったんだけど、最後まで見てもスッキリしないみたいな。
あ、そうですか。
そう、そういう感じはありましたね。
なんか私も他の人のレビューとか、まあ、なんか一般的な解説とか読んでようやく、あ、オスカーはそういうつもりだったんだ、みたいなのを気づけたぐらいな感じで。
あ、そうなんだ。うん、へぇ。
その冒頭にも言ったんですけど、めちゃめちゃ具合が最初、問題が起きて問題が起きて問題が起きて、どんどんどんどんなんか消化せずにどんどん重なっちゃって、もうワンコそば状態で、もうなんか、あ、もうこれは一個ずつなんか、うんってこう疑問が出るより、もう一個ずつなんか、あ、おかしいこれっていうのをツッコミを入れてくので楽しもうっていう風になってから楽しめました。
ワンコそばっていいね。
うん、そんな感じで、
ね、消化する前に、
うん、
持ってくるみたいな、
どんどんなんか
ワンコそば映画あるね。あ、それ
もうそこをワンコそばと割り切ってみると、
うん、
あの面白いのが、それは消化できないものだから、ね、消化しようとしちゃうってみると、うん、なかなか消化しづらいとかは出てくるのか、うん、のにいろんなものがどんどんどんどん次から次へと新しい設定とか、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
昼寝姫みたいな感じです。
あ、言っち
ゃった。例に挙げてしまう。
まあまあまあまあ。
じゃあまあこれがね、怪獣映画なんですけど、
要は、
もともと低予算のゴジラ映画みたいなのを作るつもりだったと。まあ、ギャレス・エドワーズ版の、まあ、ゴジラの映像を流用してたら、まあ、東宝に訴えられちゃって。
そりゃそうだよ。
だからちょっと怪獣の見た目をゴジラから遠くする。でさらに、まあ、舞台をね、うん、同じアジアの韓国に移動するってことで、うん、まあ、話を作ってる、変えてるってことですね。だから、もう、至るとこに日本感が残っちゃってるんですよね。
うん、
例えば、ノートパソコンにさ、
葛飾北斎の。気づきました。
うん。
マスク
の。赤富士の映画、そうそうそう、書いてあったりとか、布団にやたらこうね。
布団ってね。
ああ、感謝する。
布団って。
言ってましたね。
お前なんでそんな布団好きなのみたいな。これ多分もともと日本の設定だから日本好きみたいな
ところ
なん
ですね。
あと、まあ、グローリアって名前もね、シンゴジラ見た人だったら、牧博士が乗ってたのグローリー丸で、もともとゴジラのね、一作目は栄光丸っていう船の名前だったから、そっから取ってグローリア。で、まあ、怪獣と巨大ロボが戦うなんて全部ね、日本の発信ですよ
って、そうか、そうです。
話ですから。で、これ、後から設定を変えたことが、別にマイナスになってないなって俺は思ったんですけど、この映画のテーマ性に密室に結びついてるなと思って、その感覚って。それはまあ、後でお話します。で、あとね、僕気に入ったのがね、邦題。
はいはいはい。
シンクロナイズドモンスターって、わかりやすい。
わかりやすい。
わかりやすい。
現代なんだっけ？
現代コロッサル。チャムリさん、現代のコロッサルってこれどういう意味なんですかね？
あ、これはですね、巨大なとか、波外れたとか、そういう意味がありそうですよ。
は
い、
多分俺はね、こうダブルミーニングだと思っていて、怪獣っていうものの、まあ、デカさと、あとその自我が肥大化してるっていうことの、その意味だと思ってて。
なるほど。
現代はすごい確かにいいタイトルであるんだけど、もうこんぐらいでいいんじゃないですかっていう。
こんぐらいがいいね。
うん、
あのポスタービジュアルも日本だけなのかわかんないけどね。あの感じとかもね。
そうだね。
なんか半笑いでちょっと一回接してれるぐらいの雰囲気あるもんね。
そう。
そうです。
気合い入れて見に行かない方がいいぐらいの感じかもしれないしね。はい。
あと、怪獣ね、やっぱこう、ゴジラできなかったからって、色変わったと思うけど、木のイメージとかでやってるから、そう、なんかね、怪物は囁くのに、ちょっと、あ、ちょっと、
でも要はグルートみたいなもんですね。
そうそうそう。
近いですね。うんうん。
なるほど。
ちょっと可愛かったですもんね、怪獣。
さあ、ということで、皆さんからいただいたメールにも、若干ネタバレを含んでいるものがございますので、ここからはネタバレありということで、ご紹介したいと思います。メールありがとうございます。ラジオネーム、ポテマキさん。アン・ハサウェイのダメダメウーマンプリにメロメロの前半、そして彼女の旧友オスカーの野郎にイライラさせられっぱなしの後半。この男もいろいろとこじらせた痛々しいアラサーなんだし、何か感情移入させる描写できたんじゃないのかというのが率直な感想です。二人の描き方をイーブンにして、クライマックスに集約させれば作品としても怪獣映画としても盛り上がったのではないでしょうか。笑いの部分にしても彼女が寝落ちしながらマットを膨らますだけで終わらすのでなく何かしらのギャグを入れたらいいと思うんですよ。マリファナ吸ってるおっさんにしてもただいるだけって感じが拭えなくて。ラストだってやつを投げるよりも食った方が怪獣らしい。何より過去もひっくるめてハサウェイが生まれ変わり成長を遂げた風に受け取れると思う。
ラジオネーム、前田直樹さん。私はアン・ハサウェイのファンで、今作の鑑賞を楽しみにしており、相変わらずキュートな姿にときめきました。見る前はグロリアの行動が会場にそのままシンクロして、ソウルで騒動を引き起こすはちゃめちゃのコメディだと思っていましたが、前半はヤングアダルトのような自分探し、後半はパシフィックリムのような怪獣とロボットの戦いといったような作品でした。題材的には面白そうなんですが、内容に突っ込みを入れたくなります。まず、ソウルで怪獣に襲われた時にグロリアの怪獣が現れたことに驚かず、被害の方に重点を置いたことに違和感を覚えました。また、ソウルの被害を考えると、怪獣が誤っただけで国民感情が変わるかという疑問があります。次にオスカーのグロリアへの劣等感描写が弱い、取ってつけたような展開にも唖然。また、グロリアの彼氏も振っておいて復縁を求める過程も安易すぎ。あなたのせいでソウルで大惨事が起こっていることを知っているのかと問いただしたい。一番の疑問はなぜソウルなのかということです。一説によると日本を舞台にできないから安易にソウルに変更しただけというのも頷けます。しかしラストのソウルとアメリカの田舎町との二元対決は評価したいです。総じて展開によってはもっとマシな作品だったはず、非常に残念な作品だと思います。ということで、はい、メールいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最初、ポスターイメージとか、設定の感じとか、なんかコメディ的な映画かと思ってね、バカバカしいみたいな、シンクロしちゃってさあ大変みたいな、どうしましょうみたいな、そういう感じかと思ったら、ね、っていうのはあったよね。
うん、ポテマキさんが言ってるように、確かに、このオスカーの描写がちょっと少なすぎて、何が彼をそうさせてるのかっていうのが、いまいちこう説得力がないのかな、私的には、
うん、まあそうだね、まあ、前田直樹さんも同じようなこと言ってるし、うんうん、まあ、その辺はやっぱこうアン・ハサウェイがプロデューサーであるからなのかみたいな、わかんない、それは言い過ぎだけどね、
まあまあ、俺もすごく好意的に捉えると、うん、まあ、この作品のまあ面白さって、まあ、この奇抜な設定ありきだと思うんですけど、まあ、これがね、いろんな社会的なメタファーとして捉えられるっていうのが面白いなと思ってて、うんうん、適当な見方すれば飲酒運転で事故るとまずいねとか、うんうん、そういうメタファーにも取れるし、うんうん、あるいはね、最近ドローンを活用した戦争とかが多いですねとか、そういうふうにも別に取れる、うん、でさっき言ったよね、日本からソウルに移動しちゃったっていう、その、まあ、アメリカ人にとってゴジラはモンスターでしかないっていう感覚、あとアン・ハサウェイの、まあ、世間の中傷による反発とか、うん、そういうの全部共通して問題が起きました。でもその当事者以外にとってはそれは問題ですらないっていう、この危機感を可視化した映画だなっていうふうに俺は思って、
うん、でもなんか逆にも見える映画でも感じるけど、
そうそう、いやだからそこに関係ないと思ってるアン・ハサウェイが当事者意識を持ったことで成長するっていう話ですからね。
あ、そうか、そっちの意味か、
はい、
あ、そう、なるほどね、
うん、なのでそういう意味でアメリカ人にとっては日本だろうとソウルだろうと長っていいんですっていう感覚そのものが、もうこれテーマ性と俺結びついちゃってるじゃんっていう、解釈の余地を作ったわけじゃないけど、うん、勝手に読み取れるとこが多いっていう、うん、
まあ、だからその自分は全然関係ないと思って、自分が起こしてる行動にもそういうどっか世界の別のところの危機とかにもつながってるんだよみたいなことだね、
うん、オスカーが何考えてるか分かんないっていうのも、うん、ちょそこが弱いっていうのはね、うん、確かにあるなっていう、うんうん、
ね、そこはもうちょっと見せてくれないとなかなかこう物語としての収まりは悪いというか、
これね、物語の収まりの悪さは、うん、多分ね、もう普通に脚本だと、まあそうですけど、
完全に。
まずね、グロリアとオスカーだけが特別であるっていうのを、その示すタイミングが遅すぎるんですよね。
うん、幼少期の。
そうそうそうそう。そこまでずーっと隠してなきゃいけないっていう話になって、あれ、前半でいいと思うんですよ。逆に不自然で、例えば、グロリア公園で暴れてます。オスカーも同じとこ入ってきました。そこに第三者が止めに入ってくるっていうのだけでも、あれ、お前関係ないんだっていうの分かるじゃん。それやるべきだし、それわかんないと、なんでこの人たちだけの話にしようとしてんのかな。だから誰でもあの公園行ったら OK なのかなっていうふうに思っちゃうわけよ。止めに入って俺映ってないねとかないじゃん。
でもなんかその公園内で酔っ払って映像を見ながら足をこうやってる時だったから、私はその時に、あ、この人は全然映らない人なんだっていうのはあったんですけど、ね、まあそこの理由とかが何も映してないから、
うん、まあそうだよね、他の常連でね来てる2人、うん、もうじゃあ俺も俺もみたいな入れてもいいってことね、
普通
に
ね、
しかもコメディ的ならなおさらみたいな、
そうそうそうそう、
あれ俺なんねえよみたいな、ね、うんうんうん、展開はね普通に入れると、あの状況自体わかりやすいね、
で、うん、そのオチのつけ方も、うん、特別であったもの同士が決着をつけるって話になってるから、うんうんうん、ここはいきなり幼少期の記憶を回想して気づくみたいな、うん、それはちょっと安直でしょうみたいなね、う
ん、安直だし、なんかその幼少期も弱い気がする、
ね、そうなんですね、
なんか要は 想像の余地的なことを考えすぎなのか、うん、幼少期のことについても、うん、現代の二人のことについても、うん、隠しすぎというか、はっきり言うと分かんないレベルまで来る人はいっぱいいると思う。
そうかもしれない。
そうそうそう。
そうかもしれない。
オスカー、ね、オスカー何なのみたいな。あんなに優しくして、まあ、実は劣等感持ってたとかとかって言われ、うん、みたいな。
まあそうな
の、ね、そうなのみたいな雰囲気がちょっといろんな意味でね、うん、いい素材いっぱい持ってんのに、ね、その仕上げる脚本的な意味でもったいないかなって個人的に本当思いましたね、
うん、あとはですね、謎のラブシーンですね、
ジョエルと、
うん、あれ下手じゃない要はオスカーの行動原理を地上のもつれだと思わせるためのミスリードでしかないっていう、でもそれが綺麗に解除されないから、
うん、
その時点でそういう風に見せるってこと自体も別にお
かしいよね、
いらなくねみたいな、
あの時からダン・スティーブンスが介入してくる話でいいじゃないっていうね、で最後ね、酒場でニコニコしながらテレビ見てるだけだもんね、
それでいいのみたいな、
あれよくわかんなかった
です、あれなんかね
何してんの、
急遽キャスティングしたのかなぐらいのね
ちょっとここ座っといてみたいな、
なんかねうまくないよね、
ちょっとね
もやもやって、
まあでもアイデアだけは、
アイデアはね、
アイデアだけはすごいよ、
もっと頑張れたはず、
本当にもっと頑張れたなと思う、
そうだね、まだこのアイデア盗んで他の人がやっちゃってもいいぐらいのまあまああるかもしれないね、あとやっぱオチの付け方ですよね、何か現象が起きた時、要は過去と未来とかさ、違う場所同士とかって、これ双方間で行き来できるものなのかを検証するプロセスとして大事だと思うんですよね、これが分からないうちにそれで解決しようとして行動しちゃうっていうのは、みたいな
まあでもダメウーマンだからかな、
なのかな、あれ一体何も起きなかったらね、
あのアイデア自体はねクライマックスとしてすごくいいはずなんだけど、そういう部分だよね、これは結局賭けだったのみたいなのも分かんないし、賭けだけど行こうみたいなところもちょっと入ってるとまだちょっと違うのにね、そういうこと言っちゃうとあのオチを隠せないからだとは思うけど、なんかいろんなところ何か隠したりとか自分の都合に寄せて見えなくすることが多すぎて、なんかいろんなところでうーんってなるポイントが多いのかも、
そうね、ポテマキさんが言ってたけど、最後
投げる
怪獣が、そう投げる、食べちゃう方がいいんじゃないですかみたいなね、これ多分きっとねゴジラで最初想定してたから、ゴジラは食べないしっていうことなんだろうね、
なるほど、
それとももしかしたらね、タイムボカンとかアンパンマンとか、
あそっちの
そっちの系譜かもしれない、
ああ本当だ、
悪役はポケモンとかね、
そう最後吹っ飛ばされる、
悪役は最後吹っ飛ばされる、キラーみたいな、
アンパンマン感はちょっとだけありましたね、最後消える消滅するから、
確かにあの絵面そのまんまに見えるから意外とその辺の影響あんのかね、
しかも山の方に飛ばされるのもアンパンマン、
アンパンマンなのかもしれない、
アンパンマンですね、
まあとはいえ飛ばすみたいなちょっと個人的だったんだけどね、
ポカンでした
ポカンって、その後どうなるとか、またこれもなんか適当に置かれた感じでどうするかを、
キャッチするとこから
確信もないのによく
掴めた
ね、見えてないですよねみたいな ね、タブレットであっちの状況を見せてるとかもないから、
なんか壁に貼った地図で結構計算したのかなみたいな、
めっちゃ頭いいのか
あるんですけど、
頭いいです、
そしたらね、
でもそれだけじゃちょっとさすがに説明つかないんじゃないですか、的なね感じはありますよね、
あとやっぱり怪獣とロボットのやっぱビジュアルは結構良かったですよ、他にもありそうで意外とないところも一応狙って作ってるなって感じもあって、そういうところはね結構いいなと思って、
ということで次のルーレットいきましょう、まず話題作はですねジャスティスリーグ、そしてこたつが入れますのが又吉さんのね原作の火花、おまけさん、
おまけは久保、日本の弦の秘密、ストップモーションアニメの映画ですね。
タンタン。
はい。タンタンは猫が教えてくれたことです。
チャムリ。
ギフテッドで。
で、マリッペもギフテッド。そしてガーラさんが、覆面系ノイズですね。何を考えてこれを入れてるんでしょうか。それでは、回しまーす。
お、
自分はね、
見ないから。
見ないから。ギフテッド、
おー、やったー、
ということで、
あ、やったじゃん。
次回、ギフテッド、皆さんで見ていきましょう。
トイラジ、
クレイ映画愛、
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
今回いただきましたのがラジオネームローガイさんから、ジョーフ、こちらのあらすじお願いします。
1957年アメリカ映画、 退院したばかりの老弁護士ウィルフリッド卿は未亡人殺しの容疑者レナードの弁護依頼を受ける。状況は極めて不利ながらも主人公は裁判に挑むがといった物語です。
はい、ということでじゃあ皆さんテンション聞いていきましょう。こたつ、今更言うまでもない傑作ですよなんか切れてるみたいな、ちょっとはい、おまけさん。
いや、まあ初めて見ましたけど、50年代ということも含めてすごい映画だなと思いました。
タタン、
すごく面白かったです。
チャムレ、
なるほど、傑作。
さあ、ということで、まあ、監督はですね、ビリー・ワイルダーですよ。ドイラジでもね、アパートの鍵貸します。やりました。原作がアガサ・クリスティの検察側の証人。アガサ・クリスティが何者かっていうのはね、多分ね、今更言うことなのかっていう感じはしますけど、ね、ミステリーに詳しくない人でも、名探偵コナンのアガサ博士の名前の由来って言ったらね、だいたいピンとくるんじゃないかなと思います。
ピンときますね、それで。
まあ、ABC 殺人事件とか、そして誰もいなくなったとか、アクロイド殺しとかね、まあ、有名なのいっぱいあるけど、誰も今予想してなかった、来月公開、オリエント急行殺人事件のね、リメイク版が控えているというね、実はタイムリーな、タイミングとしてバッチリな鑑賞だったんじゃないですかね。さあ、ということで、どうですか？
なんか最初、裁判が始まる先生みたいな、あのセリフがまずなんか歌ってるみたいだな。
確かに。
ちょっと、まずそこから。
なんか抑揚ついてこう。
そうそうそうそう、面白そう、みたいな感じで。で、なんかその後の看護婦さんのセリフもなんか歌ってる感じで、この映画すごい楽しそうみたいな印象がまずありましたね。
メールでね、ロガイさんからね、いただいてて、まあ、事件をね、引き受けることになる、ウィルフリッド卿と、まあ、その看護師、フリムソルとの、まあ、やりとりが、夫婦漫才みたいな感じなんですね。
実際も演じてる俳優さん、女優さんが夫婦関係なんですね。
そうなんですね。
メールによると。
だからもう、マジモンの夫婦漫才。ね、
そうか。だからのあの空気感だ。
すごい微笑ましいやりとりだな。
だから普段もあんな感じなのかなっていうね。ね、
そう思う、
ね。なんかこう、こっちは心配してんのにみたいな。あっちはなんか、もううざいうざいみたいに言ってくるのかみたいなね。
ね、あの二人はよかった。リアル
だよね。
看護師のね、あの人いいよね。なんかキャラが。
いいキャラですね。
顔もなんかチャーミングだしね。で、ああいう話し方だから、近所の世話焼きババアのようで、もっとなんか可愛い感じが出てて、
ね、そうです
、
私も見た目がすごい
不思議な空気感があったね、
キャラクターがいいなって思って、
字幕もね、鬼会へとか、
ああ、ありましたね、
付け方が良かったなと思って口調に合ってる、
あの何リフト、
あ、児童の
あれいいよね、
行ったり来たり
あれ、その一番上乗ってもうちょっと試さないと
早く上行ってとか、
乗りたいだけだろ、
乗りたいだけ
私もやっちゃいそう。
むしろあの上の階はセット組まれてないんじゃないかなみたいな。
組、まれてない。いろいろあるはずなので、お風呂とかね。
これがあの検察側の証人のね、映画版なんですけど、もともと短編小説だったんですけど、まあ、それにクリスティが肉付けして、これあの戯曲になった作品なんですね。だから小説でもないっていう。つまり最初から舞台化とか映像化を想定した上で作られてる。だからそれに耐えうるトリックになってる。なんですけど、
いや本当なんか見てて完全に舞台劇の作りで完全にやってんなみたいな思いましたね。なんか撮影の技術的なこともあると思うけど、
はい、
最初のね、病院から帰ってくる車の中のシーンもね、後ろのシートのセットが外の景色を映像で流して撮ってるっていうのも、なんかあの作り物感も含めて、あ、なんか舞台っぽいなみたいな、
まあでも多分それはビリー・ワイルダーの想像の膨らんだ部分だなっていう。そのまあ原作の方だと、まあほ
ん
と完全なる三幕構成で、場所も3カ所しか出てこない
ん
ですよ。多分階層とかもないし、で人数とかも登場人物のね、クリスティ自身が、まあここは増やしたり減らしたりいろいろしてもいいでしょうみたいなのを一個一個決めてて、だからあの、看護婦の人とかいないんですよ。
あ、そうなんだ。
いないです。だから、だからウィルフリッド君も病気してるとかそういう説でもない。
あ、なるほど。
ないぞ。
ない。
そもそも。
ない、ない。
あの掛け合いはないっていう、
ないんですよ。だからこの映画におけるユーモアみたいのは全部ビリー・ワイルダー、
はいはいはいはい、あ、そうだね、短編だからもっとシンプルなんだね。
まあこれもローガイさん言ってましたけどね、チャールズ・ロートン、あのカリウッドの夜のね、監督もしたっていう俳優ですけど、まあこのチャールズ・ロートンっていうのが、まあ、じゃあコナン・ドイルって言ったらシャーロック・ホームズ有名、アガサ・クリスティって言ったらエルキュール・ポワロっていうね、ポワロ探偵が有名なんですけど、
オリエント急行に出てくる人、
そうです、オリエント急行もポワロの話なんですけど、そのポワロはあの初めて演じた人がこうチャールズ・ロートンですね。だからもうそういうクリスティ関連も重要な配役だったなっていう感じはありますよね。ちなみにね、コナンのね、毛利小五郎事務所の1階の喫茶店の名前ポワロですからね。
それはそれと関連づいてる。
もちろんポワロでつけてます。
なんかチャールズ・ロートンさんの顔が、 なんか時々日本人の誰かに似てるなと思うんですけど、うん、結局最後まで誰かピンとこなくて、ね、
見つからないんだけど探してください的な。
そう、ちょっとね、誰か教えてください。
誰だろう。
似てる似てないはね、もう個人の裁量によりますからね。
すごい既視感があるんで、私が知ってるぐらいだから有名な人のはずなんです
けど。体型も似てる？
体型もまあ年代が近いものがある感じがするな。
中尾明。
アンフェンの何かなんだろう。
なんかキャラクターじゃないですかね。
キャラクターかな。
なんだろう。
ミシュランマンみた
いな。あの、ゴーストバスターズの。
だ、一緒だね、言ってることが。マシュマロマンだけど、マシュマロの元だからね。
でもね、この方はすごい魅力的でしたよね。なんか仕草が、うん、まあなんか体型とかそういうの考えるとそんなかっこいいみたいな、そういうタイプではないんでしょうけど、でもなんか仕草がかっこいいな。
う
ん、
相手の追い詰め方がうまいって思いました。うん、うん、
まあ、実質探偵役みたいなことですね。
うん、だそうだね。ある意味の娯楽作だとは思うんだけど、うん、これも主役がね、ああいうおじいちゃんっていうのはなかなか今時考えられないもんね。うん、そういうとこはいいよなとか思って。
う
ん、
そうだよね。うん、結構たっぷり序盤使うもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。う
ん、でも戯曲だと序盤でもうレナとか普通に事務所入ってきてもう始まっちゃうみたいな感じだから。うん、
だからキャラクターをね、しっかり見せてね。
本当に病気してるからこういう役なんじゃねえかぐらいの。
あ、はい。だから、あ、もちろん奥さん連れてきて、そういう、あれしようかって。うん、あるかもしれないね。だからあの薬、本当にああいう薬みたいな。
で、マジでこう並べちゃう。並べ
た。あれよかったよね。なんか意味あんのかないのかよくわかんない感じの。
時間経過ではあるよね。
ああ。
3日目とかで、一気に薬の量減ってるみたいなね。いいですよね。うん、まあ、僕ね、ミステリーって法廷ものっていうのが、まあ、王道というかね、やりやすい最高の舞台だと思うんですけど、まあ、なぜかっていうと、まあ、まず事件を扱える、勝敗が決して解決するっていうのもあるし、うん、あと何よりね、説明台詞を多用できるっていう。
おー、なるほど。
うん。そういう場ですもん
ね。なるほど。そうそう
そう。ずるい。
そうそうそう。普通だったら、探偵って役割でいたらちょっと明らかにおかしいから、事件を起きた時の解決とかを自然にやってのけなきゃいけないわけじゃないですか。うん、その自然さを全部取っ払っていいっていう。
しかも、説明台詞が上手ければ上手いほどいいっていう。
そういうことなんですよ。うん、
ずるい。
そう。より小難しいことを言ってるね。うん、ときめくんじゃないですか。
そうでしょうね。そうでしょうね。いわゆるどんでん返し映画だと思っていなかったので、
はい、あ、そうなんですか。
はい、何も知識なく見たので、その途中までの夫人が狂人みたいになってたから、うん、最近でいうなんかゲットアウトとか、はいはい、なんかゴーンガールと同じような、なんか女の人怖いみたいので終わるかと思いきやのもう一段階があったから、うん、もうそこですごい、あ、面白いっていうのがもう増して、その傑作感がすごい余韻で強く残りました。
まあ、どんでん返しが起きた時ってそれが続くと大抵もう話どうでもよくなっちゃうっていうのがね結構多いんですけど、またひっくり返るの、またひっくり返るの、じゃあもういいよみたいな、何が嘘か本当か分かんないみたいな、いうことにさせない道筋がちゃんとね、しっかりレールが敷かれててね、あーなるほど、よりなるほどみたいなね、ことになっていくっていうね、そこがすごくうまい。
そうですよね。
そうだね。だから、どんでん返しが起こるたびに、あ、あそこのことがこれかっていうのが一個一個ちゃんとあるっぽい感じが、うん、おう、おうって思えるという。う
ん、そうですね。この話多分ね、もう最初みんなミスリードさせられてると思うんですけど、無実の罪を着せられた男が救われる話だろうなと思って多分見続けてると。ところが、罪を犯した人間が裁かれなかった話になっちゃうっていう。そうすると、一個人のね、顛末をこうやってぼーっと眺めてた観客が急にね、世に重罪人を放ってしまうみたいな共犯者感覚になっちゃうんですよね。そういう世界の反転っていうのが、俺、どんでん返しの醍醐味だなって思ってて。そこが一番ハッとさせられる。
ああ、そうそう。タイトルにも騙されて。
そう、ジョーフとか言うから、あ、ほんで、モスタービジュアル的なやつが男女で絡んでるみたいな。そこまでミステリーとも思っておらず、
はいはいはい、
有名な昔の映画だなっていうことぐらいで、ジョーフっていうタイトルだし、文芸エロ的な何かかなっていう。
そうだよね。
文芸エロドラマある、あるじゃないですか。あの、それでなんかミステリー的な、法廷的なのが絡んでるのかなと思ったら。
そういうなんか文芸エロスみたいの方が、人が入るっていう時代だったのかな。
まず検察側の証人っていうのは多分硬すぎて避けようとはしたんだろうなとは思うんだけどね、そのままだとね。現代にしても法代にしても荒らしてる人は同じだけど、情婦ってつけたらさ、バレちゃうじゃんっていう、なんか関係性のさ、トリックがさ、ちょっとあの見終わってから思いましたね。まだ検察側の証人だったら、見てる間も誰のことかがまだまだわからないっていう中で見ていくからいいんだけど、ちょっとね、情婦だと最初からそういう目で見ちゃうじゃんね。
なんか かあんまこれのね放題についておいおいっていう人あんまり見たことないけど変だよね。
そうそうなんですよね。もはや超絶クラシックの傑作だから別にそんなこと気にしてもしょうがないんだけど、なんか真っ青な目で見るともったいない放題だなと思うというか、
そうだね、
違った方向の作品に勘違いさせられるし、
そうそうそう、
知ってたらヒントになっちゃうし、
うん、でそのねビジュアルも、
うん、
法廷が映ってんだったらまだわかるけど、ね、
わかるけど
関係ねえっちゃ関係ねえよね。うん。僕ね、途中でですね、殺されるおばさん出てきますけど、このおばさんと一緒に映画を見るっていうシーンが出てくるんですよ。
うん、
なんかジェシー・ジェームズに関する映画を見てるっていう。でジェシー・ジェームズってね、まあ、どんな人かって言ったら、まあ、あの南北戦争後に強盗団結成して、でも強盗とか殺人とかめっちゃ繰り返してんだけど、もう民衆からはロビンフッドだって言って英雄視されてるっていう人ですよね。これってもうすでにこの映画の行方を暗示してるっていう。で、まあ、そのジェシー・ジェームズは、まあ、止めるものから奪い、貧しき者を救う。
あ、石川五右衛門みたいなことだね。
うん、で、最後は懸賞金に目がくらんだ仲間に殺されちゃうっていう、うまあ、顛末もあるんですけど、うん、なんかすごくもう全部、
うん、
全部情婦っぽいっていう、
本当だ、
流れから、うんうん、もちろんね原作にはその映画見るシーンとかないから、うん、すごいですねっていう、よく見つけ
た、結構大胆大胆に、ね、
大胆
入れ込んでるね、
うんうんうん、
なんかあの映画館のシーン、
うん、
隣に座ったら急にネタバレされちゃうの最悪だなって
確かに、
まあまあね、
このシーンは逃げ切るわよ
あとスクリーンで帽子が隠れちゃうっていうのはなかなかストレスになるなっていう、
うん、まあでもあるある、
ああいう経験はあるね、
うん、
髪型と帽子はあるね、
モヒカン、
モヒカンまでいかなくて、だって女の人だって上の方に持っちゃってると結構、
あ、お団子はやめてほしいですね、
なるし
あと僕ね、あ、もしかしてと思ったのはね、うん、夫人がね、変装して、
うんうん、
手紙を渡して、で、その手紙をね、あの法廷で読み上げるよね、
うんうん、
で、その時、ディア・マックスへ、
うん、
マックスって登場人物誰もいないけど、普通にこれクリスティンの旦那の名前じゃねっていう。
あ、そうなの
?2番目の旦那の名前なんですよ。
あ、そうなの、じゃあそれを入れてんだ。うん、
それなのかなと思って。
そうじゃない、そうじゃないですか。愛の手紙ですからね。
そうですね。
うん、違う意味で伝えてるみたいな。
うん。
旦那さんに。
ああ。あとね、やっぱ、ビリー・ワイルダーが入れた、やっぱユーモアの部分がね、いちいち面白くて。
うん。
で、最後ね、やっぱあの、看護師の人がね、あの、ブランデーに気づいてたっていう。
うんうん、
はいはいはい。
ブランデーを忘れですよ。
うん、
あれよね、
うんうんうん。
ココアだって言ってね、
うん、
はい、ココアですよ
って。ココアですよでね、途中でね、うん、わざわざね、見せたからね、ここは飲みますよ、法廷で見せたからね、うん。
めっちゃいい笑顔で振り向きながら、
ね、そこがまた目音漫才っぽいってことだよね。
そうだよね。
なおさらね。
入れ替えるシーンもいいですよね。
そうね。
助手。
助手。
助手ね。バレバレ。
バレバレの勢いだったね。
ね、あの二人のね、やっぱりやりとりがね、要所要所入るから、うん、ただ単に犯罪とか、そういうギスギスだけじゃなくて、うん、娯楽作としてすごくいい塩梅になってる気がするね、
うんうん、そうだね、
うん、
あと最後私、
はい、
ずっと看護師さん最初の方から結構口うるさいキャラで、
うん、
最後の最後で犯人、
うん、
スッて刺して、
うん、
バタッて倒れた時にスッて脈だけ測って、
う
ん、あ、ここでなんかちゃんとお仕事してるこの人みたいなのちょっとい
やでも、ね、
よかった、ね、あのシーン、
あれびっくりした、
うん、
今までとあまりにも違いすぎてちょっとね、
止血とかしない、ちょっと
ね、これはなんだろう、ギャグなのかどうかなのかぐらいの勢いがあったよね。あの、プロの仕事だとして、うん、普通に驚けよみたいな。まず驚こうよみたいなね。しかもそこから本当に喋らず淡々とやってるから、
うん、勤めて冷静、
なんかね、この人実はすごい怖いのかもみたいな。
なるほど。
いろいろグランデーだってこと分かっててみたいなね。怖いなみたいな。
一番怖い人
と。一番、実は一番怖い人みたいな。そうそう。
極悪人ではないね。
極悪人じゃないけどね。
あ、でもさ、極悪人って言えばさ、レナード超極悪人じゃない、
うん、
そりゃ刺されるでしょっていうね、うん。
でも最初からちょっと人たらし感がすごいから。
うん。
まあ、ちょっと、まあ、要
は、それは多分、
うん、
弁護側的には人たらしだったりとか、
うん、
普段、ね、乱暴な人だからといって、犯罪とかにイコールにしちゃダメっていうところがあるからっていうのが法廷だから。うん、で、一応それで見ててんだもんね、この作品自体は。うん、まあ、だけど、これだんだん、登場人物絞れてきて、この展開だから、うん、まあそういうことなんだろうなとは、思うよねっていうのは、このまま、この人、殺人のね、真実が出すはずだろうから、
うん、
こんだけ絞れてくると、もうレナードしか実はないなとは思ったりはしたかな。
何か進展があるとしたらもうそこ
はそう
だろうなみたいな。 でもなんかそういう風に考える隙間もなかったですね、私的には。
どんどん進めから、ああやっぱりね、テンポいいよね。
私もそうでした、う
ん、だからそう、基本会話劇でどんどん進むから、うん、会話スピードめっちゃ入るの最初から。
ああそうかもね。
なんかえ
あそうだね、
そうそう、だからちょっと最初眠気あるまま見たら、うん、全然わかんないわと思って、うんうん、仕切り直してみました、
ね、ああそれ正解ですね。
そうそう、うん、だからえこれ全然この時代にソーシャルネットワーク的な早口でどんどん進んでみたいなのあるじゃんとか思って
そうね、情報量すごいよね。
そうそう、情報量すごくって、うんうん、
確かに
聞き逃せないみたいな。
なんか最初にレナードが自分の奥さん紹介するときに彼女は大女優で、
うん、
って言ってたのがずっと私は気になってて、うん、なんか女優、
いつ行かされんだみたいな、
いつなんかそういうの出てくる、なんかポスターがあったりするのかなとか、なんかそういうのをいろいろ全然出てこないから思ったら、そういう職業的なのじゃなかったっていうのが、ね、う
ん、まあ、ハッと、なんかだ、でもこれって世界共通のなんかどこ発信なんかわかんないけど、
うんうん、
女は誰でも女優的な意味かなとは見れたけどみたいなね、
うん、まあでもそういう意味で言ってんのかも。
作品としてはヒントの一つでもあるってことだよね、
う
んうん、作品のフィアさんの意味ではね、
そうそうそう、
だからそれをただのヒントに見せるんじゃなくって、女って人はそういうもんだよねっていうので、お前が男優だけどねっていう。
そもそも
実際変装してるマレーネ・ディートリヒが一人二役やってるわけじゃないですか、
うん、
それは気づきました。
俺全然気づかなかった、
ね、気づかなかった
ですよね、うん、俺初見は
あれ本当に同じ人なの、
ね、
いや全然同じ人ですよ。俺やっぱ2回目見てますから。
私も見返しました。
とか顔立ちとか、あ一緒だなと思って。
あ本当に、
うん、
なんだろう、その目元とかの、うん、多分化粧がすごく薄いのはもうあえてなのかなぐらいのね、
うん、
最初
通常の時ね、うん、
通常バージョン、
うん、そうだよね。だからやっぱ目の印象がだいぶ違うから、
確かに
別に見えちゃうよね、
うん、
普段はね感情あんま見せずに目も細くってみたいな、ね、切れ長でみたいな感じだけど、あの変装した時はねくっと目が丸く開いてる感じがあるから、
うん、
全然違う人に見えたね、
うん、
あと話し方とか姿勢もちょっと変えてるなって思いました
、うん、その前に裁判のシーンで、うん、レナードも旅行会社に行ってるの目撃した人がいるぞって言って、
うん、
黒髪の女と一緒だったって言うから、うん、あこの女の人が一緒に旅行会社に行ったのねみたいなのを勝手に思い込んじゃったから、うん、気づけなかったっていうのも、
うん、
あれが傍聴席にいるっていうのはねうまいよね。
そうですね、
結構最初からいたの、そういうわけじゃないの、
多分最初隣でギュッて
押され最初隣で、
あマジで、
そう、
あ全然気づいてなかったそこまで、
だから全ての裁判に全部、
うん、見ていたんだ、
そう見た、で必ず会話してた、
途中泣いちゃったり、
うんね、もしかしたら気づいてたんですかね。
すごいね、あすごいね、超フェアな作り方してるんだね。
そうそうそう、
それでブルネットって言ってるからブルネットの人いたんだね、黒髪でちょっとこうにゃうにゃって、
う
ん、ちょっと今鳥肌立ちましたよ
ヒントはねずっと出されてたのに、
すごい
何にも気づかなかった。
これはだって発表されてるのは1920年代とかですから、
うん、
それ考えたらもう100年ぐらい経ったわけですよ。
すごい、
それなのに騙されて、
そう、
まあそれは、
いや
そうだね。
ね。やばいよね。
うん、
そう、やっぱだから、一個一個、証言してたりとかで出てくる人たちが、嘘も言ってるはずなんだけど、
うん、
本当も入ってるみたい。だから、意外といっぱいいろいろ後から出てくるから、だからね、うん、どんでん返しがすごく生きてくるっていうか、
そうだね、
ほったらかしてたそれがそこに来たか、みたいなね。
うんうん、
こういうのは気持ちいいですよね。
気持ちいいね。
うん、じゃあ、最後に僕がこの作品を楽しんだ人は、この小説読んでより楽しんだらいいんじゃないっていうね、ご提案なんですけど、日本でね、一番好きな女性作家、森江となんですけど、うん、カラフルとかね、うんうん、書いてる人ですけど、その中のね、短編集の異国のおじさんを伴うっていう作品があって、それのね、ラストシーンっていう、短編があるんですね、うん。で、これどういう話かというと、まあ、ロンドン発バハマ行きの飛行機に乗り合わせた男が、まあ、機内で上布を見始めるんですね。で、
これを見るってことだ。
そう。
うん、
ところが映画が終わる前に、もう着陸態勢に入っちゃって、中断されちゃうと。いや、結末をちょっと見せてくれよって訴えるんだけど、いや、もうダメですよ、うん。いやいや、でも本当に見せてくれよっていうやり取りをして、で、それがね、もうたかが映画の結末ぐらいいいじゃねえかって思うんだけど、うんうん、いやいや、この男どうしても結末を知りたい理由があるっていうね。
ああ。
それを知ったときみんなどういう行動に出るかとかね、結構ね、これ面白いんですよね。ぜひね、これ読んでいただきたい。より楽しめるんじゃないですか、うん。はい。ということで、ラジオネーム、ローガイさん。上布、ありがとうございました。大変面白く感想していきました。次回の暗い映画、ラジオネーム、セガールの親戚さんからいただきました。初めて投稿させていただきます。私がおすすめする映画は、アイアンマンの一作目です。
おお。
この映画は何と言ってもスーツ装着シーンが超かっこよくてテンション上がります。あとやっぱりロバート・ダウニー・ジュニアの顔が何とも言えずいいですね。大好き。ということで改めてアイアンマン1作目をぜひ皆さんで見てくださいということで、次回アイアンマンをぜひ見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。どうぞ告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い12月開催のお知らせです。日にちは12月23日土曜日、お昼から夕方にかけて、で場所は、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで行います。12月10日までにお申し込みいただくと500円安く申し込めます。申し込みのページはこれから公開するのでしばらくお待ちください。そしてなんと大阪映画ファンの集い2回目の開催が決定しました。日にちは2018年1月21日の土曜日、ロフトプラスワンウエストさんで開催します。こちらも詳細はこれからです。お楽しみにお待ちください。
さあ、そしてこのドイラジからも告知がございます。なんと今年もやりますよ、ドイラジ2017下半期スペシャル、さあこちらでね、名物コーナー名物まだ2回目ですけどドイラジシネマランキング2017、こちらやりますんでね、アンケートフォームを12月の頭頃にこちら出しますんで、皆さんね今年一番良かったっていうね映画とかをぜひぜひこちら活用して送ってください。それとですね、目玉企画もう一つございます。コラボ企画です。底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、こちらのね人気ポッドキャストありますけども、こちらの肉地図さんがいらして、僕らこういうテーマで喋ります。あなたが最後に見たい映画は何ということでね、こちらも今思いついたよってこと言ったらね、もうすぐ送ってきてください。これもね年末にやりますんで、ぜひお聞きください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは2017年印象に残った俳優、新作映画を語り合う急げ映画館ではギフテッドを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらうくらえ映画愛では、みんなでアイアンマン1作目を鑑賞していきます。またあなたが見つけた映画のちょっとした法則や稽古などありましたら、ドイラジ自由研究でゆるく検証しますので、ぜひ投稿してみてください。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、こちらツイッターでハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと、皆さんの感想全部拾えますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、12月もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
チャムレイと、
タンタンでした。
またねー。イエス、すき焼き食べよう。